ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、今回は結構ね、これご質問をたくさんいただく内容なんですけど、うん、エゴって何ですかっていう質問結構いただくんですよ。
まあすごい、これわかります。私も、ちょっと思うもん。エゴって何ってもうずっと思ってましたもんね。最近になってようやくなんとなくこういうことじゃないかなっていうのがわかり始めてきたような気がするって感じで、エゴってで何よって
、ね、なんかエゴっていうと悪いものって思う方も多いみたいで、
悪いものって思ってますよ私も。
あ、やっぱりそうなんですか。
今でもそう思ってる
そうなんだ。
違う
違うんですよ。エゴはね、悪いものじゃないんですよ、別に。なんかエゴは悪くて、ハイヤーセルフとか魂はいいものみたいな、イメージがあるじゃないですか。
あります。
違うんですよ、これが。
え、エゴって悪くないの？すごい悪者扱いしてました。
かわいそうに、みたいな。そう。あのね、これ、いろんな、例えば日本、神道的な考え方とか、いろいろとあるとは思うんですけど、これは私がいろいろと、いろんな話を聞いたりとか、私なりの解釈で、今回ご説明するんですけれど、
はい。
人間の中に、まあ、魂と、エゴと二つ存在すると思ってください。
うん。
で、その、まあ、三つっていう人もいますけれども、一応二つ分かりやすくね。
はい。
魂と呼ばれているものと、エゴと呼ばれているものが、二つで一つ、なんていうのか、一人の人には、この二つが一緒にあるわけです。で、うん、魂っていうのは、すごく、まあ、いいものっていうよりも、周波数が高いもの。
はい。
なんですね、はい。で、これ見えないものです。で、これは自分の中の内なる神と言ったりとか、よくほら、自分の中に神様がいるよとか、この部分です。
はい。
で、じゃあいいものじゃんっていうと、まあ別にいいものっちゃいいものなんですけれども、いいというよりも自分の本質なんですね。
はい、
で、この魂っていうのは、もともとは、ワンネスと呼ばれている状態のところから分離して、一つの個として、こう、海の中から水滴が一つ出たみたいな感じで、水の中から一粒の水滴が出てきた。これが一人の魂と思ってください。はい、なので、持ってるものは、その、みんなと共通の部分、情報を持ってるんです。
はい。
で、ただ、今回生まれてくるにあたって、今回というか、この魂一つにあたって、なんていうのかな、ミッションがあったり、これをやりたい、あれをやりたいっていうミッションがあるので、いろんな個性も持ってきてたりするんですよ。
はい。
でも、大元は水、大きな水の一つ、一滴なので、全体と繋がってるんです。
うん。
だから、魂がいいと考えるってことは、全体にとっていいことなんですね。
はい。
うん。だから、ワンネスと呼ばれていて、宇宙全体にとっていいことをこの魂がいいって感じるんです。
うん、
で、この魂が地球で生きるにあたって、エゴと呼ばれている、この周波数が高すぎて、地球ってちょっとね、周波数物理次元なので、物質界じゃないですか、ここは。はい、まあ、周波数帯が違うんですよ。
うん、
なので、魂だけでは存在できないので、エゴっていうものを使って、この地球を生きることになるんです。だから魂が、本来は、エゴを上手に操作して、この地球を生きるんです。で、エゴは何かって言ったら、何々をしたいとか、欲望を持つものです。
うん。
うん。で、あと思考ね。こうやったらうまくいく。はい、ああやったらうまくいく、うん。で、今までの過去、こんな危険な目にあってた。あったから、これはやらない方がいいっていう情報を持ってるのが、この地球上でどうやったら、普通に生きていけるかっていう情報を持ってるのが、エゴなんです。
うん。
だから、悪いわけじゃないんですよ、エゴが。
まあ、確かにね。
ですよね。
そう言われると。
そう、情報だから。
はい。
ただ、この情報が、過去、こんなことで傷ついて、あい つは、こうやるやつは意地悪だ。あ、こんなことで俺は殺されたとか、こういうものを食べたら毒が入ってるから気をつけろとか、まあ、いろいろな、その、心が傷ついてしまっていて、情報が歪んでるのも全部取り込んでるんです、このエゴちゃんは。
もう何から何まで全部ひっくるめちゃってるっていうことなんですね。
それは自分の命をちゃんと保つためです。例えば毒キノコ食べたらダメでしょ？だから過去食べて死んだとか、周りでこれを食べたら死んじゃったっていう人の情報をちゃんと覚えてなきゃいけない。そうすると、それに似たキノコを見ても危ないと思ったりとか、そのキノコじゃないのに。そういうことを私たちはやって、例えば過去痛い思いをさせた人の顔を覚えてると、その人に似た人を見ると、こいつ嫌なやつって思うと思いません？
重ね合わせますね。
であったり、あ、これ過去にやった似たような状況だとか、痛い思いした。そうすると、この、あ、これは良くないって、過去をベースに全て予想するのが嫌なの。で、新しい考え方とか発想はできないんですよ、エゴは。過去の情報を全部ベースに機能してるので。
そっか、過去から導き出すってことなんです
そうなんで
ね。
す、そうなんです。だから、エゴに未来どうしたらいいかな、これはどうなるかなって言って、想起させるというか、アイデアを出させるのは酷なんですよ。だって分かんないんだもん。
なるほ
そう
ど。
すると、過去をベースに、過去こうなったか、こうだったからこうですみたいなふうに出すわけですよ。だから全部過去の延長線上を生きることになるんです。エゴの話だけ聞いてると。で、これやってると、ずっと過去から縛られた人生になっちゃいますよね。で、そこで魂とつながって、魂は全てとつながっていて、それこそ自分の過去世もわかるし、未来世もわかるし、今だけじゃなくて、この先どういうふうにいったら人類全体が良くなるかとか、宇宙全体が良くなるか、自分の人生が10年後こんな風になるから今これをした方がいいとか、全部わかってるのが魂なんです。そのスケジュールをして生まれてきてるから、ちゃんとブループリントっていう設計図を書いてこの地球に生まれてきてるので。で、その体験をしながら培ってきた情報はエゴちゃんが握ってるわけ。で、この二つが、この本来は魂が設計してきたように地球上で生きたらうまくいくんですよ。すべてが設定されてる。この人と出会うといいよとか、ここに行ったらこういう能力が自分にね、備わって、次にこれが使えるようになるよって全部設定してるんですよ。だけど、このエゴちゃんが痛みがあるので、嫌だって言ったり、こんなことやったらまた痛い思いするじゃんとかって言って、やりたくないとかって言って抵抗するんですよ。だから、うまく進まなくなる。
わかる。だってまた傷つきたくないですも
そうなんですよ。でも
ん。
ね、それは、エゴは傷ついたって言うんですけど、魂から見たらそれは傷ついたんじゃなくて、乗り越える課題だから、君は乗り越えられるんだよと。考え方がちょっと違う考え方してるから違う方向に行っちゃっただけで、そこを別な考え方にしたら、ほら、それが強みになるだろうとかって言ってるわけですよ。魂はずっと言ってるんですけど、私たちの考えるその状態が、なんていうのかな、魂と一致するような周波数帯、だから高い周波数帯、軽やかな考え方とかしない限り、その考え方が降ってこないのね。思いついたってならないんですよ。で、じゃあ何をするかって言ったら、このエゴを魂と同じ方向を向くように調教しなきゃいけない。なので、エゴがなくなったら、私たちはこの地球上では生きていけないし、危険な目に遭うってすぐ死んじゃうのね。車が来ても、魂は大丈夫と思ってるからね。交通事故に
そっ
あったっ
か。
て、そう、何回死んだって大丈夫、君は
そっか。
もう一回も生まれ変わるから大丈夫だよみたいな思ってるわけですよ。視点が広いから。 でも、エゴはこれやったら痛い思いをするとか、今世終わっちゃうとか知ってるわけだから、飛び出さないしね。車を見たら、あ、危ないって危険察知したり、火の中手入れたりしないわけですよ。だからそういうバランスで私たちは成り立ってるから、エゴは悪いわけでも、なくなっていいわけでもないんです。で、エゴがない限り、地球上では生きていけないし、今後、私たちは、エゴと魂の方向性を一緒にする。これが統合、自己統合っていう。
やっとわかった。
そうなんですね。そういうことなんです。
統合ってそういうことなんです
そうなんで
ね。
す。エゴをなくすことじゃないんですよ。
私、エゴをなくして、魂だけをなんかこう宇宙とつなげさせるみたいな、それを統合って言ってるのかなと思ってたんですよね。
じゃなくしちゃダメなんですよ。だって魂は全部知ってますから、知ってるものが生まれてもね、
確かに。
全部分かっちゃってますもん、だって。
そっか、別に魂だけだったら別に統合も何もないってい
ない、
うことですよね。
一応分離して生まれて、魂ね、一つの個として、個として生まれたことに意味があって、そこにはちゃんと、この地球上だって、地球上は周波数帯が低いので、エゴも周波数帯低いんですよ。痛み持ってるので。で、これがだんだん痛みがなくなってくると、周波数とか振動数も高くなってきて、軽やかなものの考え方ができるようになって、魂の考えることと、このエゴの行く方向性が一致する。で、エゴはちゃんとね、欲望を持ってます。こうしたい、ああしたい。で、欲望があるからこそ進化発展私たちはするんですね。で、この欲望がなかったら何にも進化しないと思いません。何でもいいですみたいな感じで
まあ
す
そ
よ。
りゃそうですよね。
例え
確
ば
かに
ね、A 地点から B 地点に行くのに、1年かかってもいいんじゃないですかっていう感じなのと、いや、前よりも早く行きたいよと思うから、速いスピードのものが出てきたりとか。
はあ、なるほど
で、そ
ね。
こがいいか悪いかって言ったら、また別に、いい、良くも悪くもないんですよね。だから全てを、いい悪いで判断するしがちなんですけど、私たちの、この地球上のエゴちゃんは。でも、変な話、宇宙種族というか、もっと周波数帯の高い人たちっていうのは、あんまり、そういういい悪いのジャッジがないんですよね。必要だからするとか、これには、この体験には意味があるみたいな。
そっか。一つ一つ、例えば嫌だなって思ったことも意味があるってい
そういう
う
ことで
こ
す、そ
と
ういう
な
こ
ん
と
で
です す。全部意味
ね。
があるって分かってるのは魂さ。
なんだろう、私、なんかちょっと前に、ああ、自分の人生って結構傷ついたりとかしたこと多かったなって思った時があって、ということは、これから先も、もっと傷ついていくのかって思ったんですよ。
ああ、それがエゴの考え方ですよ。過去に基づいて、過去の繰り返しだって思うのがエゴなんです。
だから、あと何回傷つくんだろうとか、何回心を痛めればいいんだろうって、ちょっとげんなりしちゃったことがあるんですよね。
でもね、思い出してくださいよ。傷ついたこと、幼稚園の時傷ついたこと、例えば、なんか取られちゃったとか、なんか食べかけの、なんかケーキ、誰かに食べられたって傷ついたりとか、そのぐらい、今もう傷つかないじゃないですか。大人になったら。
まあね。
だから過去傷ついたことを、私たちはいろいろな体験から学んで、気づきを得て、いろんな視野が広くなると傷つかなくなるんですよ。あ、これはこういう意味だからね、とか。例えばお母さんにパンって手をぶたれた。ひどいってわかるわけはないと怒るし、傷つくけれども、どうせお母さん私のこと嫌いなんだとかって思っちゃうのが小さい時の自分ですけど、大きくなってくると、あ、そりゃこれはや、ね、そのまま手を突っ込んだら火傷すると思ったから引っ叩いたのね、とか。なんか状況が見えてくると、傷つかなくなってくるんですよね。
なんかそのパターンもあると思うんですけど、なんか同じパターンを繰り返す的な、なんて言うんでしょうね。
ありま
例え
す、あり
ば
ま
お
す。
友達とうまくいかないとか、こういう感じで傷ついちゃったことがある。じゃあ次できたお友達とはうまくいくかなと思ったら、また同じような感じになっちゃったとか、
あります、あります。
あ
そ
る
れ
じゃ
は、
ないですか。
そう、前、あの、この前の前かな、もうありましたけど、ね、自分の過去世からのパターンとか、そこには気づきがない限り、同じことを繰り返すんですよ。
そうか。だから前回とかその前も言ってましたけど、意識とか、そう、ちゃんと気づくっていうことがないと、何も得られないっていう。
で、その気づきは、魂はヒントを与えてくれてるんです。で、しかもね、それに傷つくっていうのが必要なんですよ。学びとして。例えば、世の中に、なんていうのかな。意地悪されたと思って、友達にね、お友達に。毎回意地悪されたと思ってると、人は意地悪するものだっていうのが自分の中に定着するんですよ。でも、魂は人は意地悪するなんて思ってないんです、そもそも。素晴らしいと思ってるから。人っていうのは優しくて、つながりがあって、とってもいいものなんだよっていうのを教えたいわけですよ。そうすると過去に傷ついて、あ、こうやったから人っていうのは意地悪なんだっていう、この思い込みを外せ外せって言われてるんです。そうすると、よくよく見てみたら、意地悪したんじゃなくて、その意地悪してきたと思う人も傷ついてたんだなってことがわかるし、意地悪したんじゃなくて、そうせざるを得なくてやっちゃったんだなとか、いろんなこう、ものの見方が出てきたときに、また自分のものの見方が変わったり、実は自分も他の人に同じような意地悪私もしてるじゃんとか。
あ、それね、ありますね。
そうすると、その自分も実は責めてて許せなくて、それが苦しくて、同じことをやってくる人を余計憎んじゃう、みたいなのもあるので、その自分を許せたときに、同じように意地悪してきた人を別な見方で見られる。ああ、そういうこともあるよねって。でも本当は意地悪したことやってんじゃないの分かるよ、みたいなのが、これが物の見方が変わって、魂の見方に近い見方になってくると、エゴと魂が同じ方向を向くので、傷つかなくなるんですよ。
確かに、そう考えれば、あ、私だけ傷ついたとか、ならないですね。確
な
からに
ないんです
ね。
よ。で、そもそもね、私たちは傷つかないんです。傷つけないんですよ。
あ、傷つけないし、傷つかれもしないってことですか。
人を傷つけることもできないし、相手によって自分は傷つけられることも絶対にない。
でもそう感じてるってことは、
自分が自分でやってるだけで、他人が言ったことをその通りだと思わない限り傷つかないっていうのはなんかわかります？
ここ難しいです。
前言った、お前なんか例えばデブだなとかブスだなとかって言われて、自分がデブだとかブスだっていうことにコンプレックスがあったとしたら傷つくんですけど、え、これの何が悪いの？私全然とかって、これがいいんじゃないと思ってたら傷つくわけないじゃないですか。
そっか、だから傷ついてるってことは、そこに自分も何かしら
自
ちょっ
分がそう
と
思ってることを言われた時に傷つくんですよ。
ああ、本当やだ。
で、魂はそれ知ってるんです。傷つかないってこと。で、エゴちゃんが勘違いしてるので、このエゴを調教するの。
調教っていうのは、だからいろんな見方をするっていうことで
こ
すよ
の間
ね。
言ったものの見方を変えるっていう。そう、魂に沿った見方をしていくと、どんどん楽になってきて、傷つくことが本当減ります。自分の痛みがないから。
毎回傷つけてくる人は、何かそこに私の問題があるってことですか、
そう、そ
じゃ
こ
あ。
に傷持ってるよって言ってるんです。ちなみさんに。そこに傷ついたものの考え方、この間言ったような、自分が痛みを感じるようなものの見方をしてるよって。それは魂とはずれたものの見方だよって言ってるんです。本当のちなみさん、魂はそんなこと思ってないんだよっていうことを教えてくれてる。だから、ものの見方が変わらない限り、そこはずっと傷つくってことは起きる。
なるほどね。そっ
う
か。
ん。
物の見方が変わってないからずっといつまでも傷ついてるのね。
そうそうそうそうそう。例えばなんかね、食べてるものをと横から取っちゃうじゃないけど、食べたと。その行為を私は嫌われてるんだってインプットされたら、ちょっとちょうだいとかって言ったりとか、パッて取られた時、この人は私のこと嫌ってるから取ったんだわって毎回思うってことなんですよ。でもその人はそうじゃなくて、ちょっと食べたいからもらったんだよみたいな感じなんだけれど、嫌いだから取ったんでしょうみたいに思っちゃうってこと。
でもさ、本当に意地悪でしてる人もいるかもしれないじゃ
あ、
ない で
ます すよ、いま
か。
すよ。でも、その意地悪でしてるっていうことを引き寄せてるの、同じ周波数帯じゃないと出会うことはないので。
じゃあその意地悪してる人と私は同じ周波数帯だったっ
そう、
ていうことです
同
か？
じ価値観で真逆をやってる。例えば、いじめっ子と出会う人っていう、いじめられっ子でしょ？が真逆なんだけれども、自己価値が低いっていうところでは同じ価値観なんです。同じ周波数帯の行為が真逆に、プラスとマイナスに出た人が、こう出会うの。
意地悪をするかされ
うん。
るかで出てるっていうこと
そう
です
そう
か。
そうそう。お人よしとずうずうしいとかね。
お人よしとずうずうしいは同じ価値観なんですか？
うん。どっちかに、なんか自分を主張するか、なんていうのかな、自分を主張するっていうのは自分を見てって思うんですけど、自分はダメだっていうのも、やっぱり意識が自分に来ていて、自分なんてって思ってる。だから、で、どっちもやっぱり、なんていうのかな、自己価値がやっぱりそこも低いって言えば低いですよね。自意識過剰みたいなね。
なるほど。
だからよく、エバル、すごく、下からイン・ギン・ブレイじゃないですけど、ものすごく丁寧に、ああ、いえいえ、どう、とんでもないです、とんでもないですとかっていう人って、相手が変わった時に、ものすごく抑圧的に出る人って多いんですよね。
なんか人によってね、なん
そ
か下手にからこう来るかと思えば、い
う。
きなりなんか上から来たみたいな人いますよ
そうそう。
ね。
だから、いつも自分が危険にさらされてると思うから、強い人には、もう徹底的に弱くして、弱いと思ったら、やっぱり自分は危険だって思ってるから、強さを見せなきゃいけないって思ってるから、その権力とか権威とか、危険とかそういうところの価値観が同じなんですよ。だから、言う人と言われる人はワンセットなんです。プラスとマイナスでワンセットなんです。
面白いですね。そうなん
そう、だから
だ。
根底のに持ってる価値観は何でこの人と結びついてるんだろうって見ない限り、手放せないんですよね。現実が変わらない。
根底に結びついているものがあるからこそ、
もう
何
出
か
会
し
う
ら
んで
の
す。
関わり合いがあっ
そ
て、
う、そう。で、しかも必ずプラスとマイナスで出会う。
そうなの。それがあるからもう本当嫌になっちゃいますよね。
そう。でも自分が真逆の立場になることもどこかであるんですよ。身内だったりとかね。より近い人にはそういう態度で出ちゃうとかね。相手がやってるような態度を自分も実はやってたりとか。あとは、こいつ最悪と思うやつにはすごくやっちゃったりとか。
やだー。じゃあここを結局断ち切るためには、そういう先ほどのものの見方を変えるとか、そういう
自
視点
分
が、
のエゴちゃんが傷ついてるので、魂と同じ視点になったら、もうすぐ解決するし、現実は変わるんです。絶対変わるから。もう、変わらなかったら、自分のエゴちゃんが変わってないってことなんですよ。物の見方が変わってないってこと。本当に癒されて、エゴちゃんがね、癒されて、なんていうのかな、物の見方が変わるってことは癒されるってことでもあるんですよね。危険だと思ってたのが危険じゃないっていうのがわかるってことなんですよ。で、それをやったら現実は絶対変わるんです。内面の投影なので。なので、前もね、ちょっとお伝えしましたけど、受講生さんでセッションの後、現実がすぐ反映されて変わりましたっていうのは、内面が変わるからすぐ反映するんですよ。
そっか、 ちょっと違えばすぐ変わるっていうこと
変わり
で
ます
よ
す。
ね。
いや、本当に面白いぐらい変わる。
なるほどね。なんかすごい難しいのかなって思ってたけど、聞いてると、なんかちょっと視点を変えればできるんじゃないかっていう気持ちにもなってくる。
その視点の変え方がわからないので、どう変えていいかがわからないじゃないですか、最初は。だっ
そう
て、
ね、最初は
エゴ
ね。
まみれになってるから。だから、魂の視点ってどんな感じなの？どんな感覚なの？って感覚からこれ入るんですよ。思考じゃない、思考はもう全部エゴなので、思考で考えたことは全部エゴの発言なんです。で、魂のじゃないんですよ。繋がってないので、感覚からで掴んでいくしかないから、だからセッションを受けたりとか、あるいはそういう発言をしている人の発言を聞いて、心が動いたとかってあるじゃないですか。そういう体験をしていくうちに、あ、これって魂の感覚だっていうのが分かったりとかして、物の見方の変え方が分かってきたりするんですよね。
なるほど
で、
ね。
表面的じゃないので、例えば、目の前の人は鏡ですって言われた時に、じゃあ目の前の人は右手を上げたら、私も右手を上げてるってことですか？みたいな、そんなことじゃないんですよね。そういうことじゃなくて、もう真逆に出るし、同じ価値観で結びついてっていうところがちょっと見つけにくいかもしれないですよね。
確かに。だってほら、先ほどのね、ずうずうしい人とっていう、どういう価値観で結びついてるんだろうって思いましたもそっか、ね。いやー、深いなー。
でで
も
も
面
面
白い。
白いですよね。なので、ぜひね、この魂のね、見方っていうのを体感とか感覚でつかみ始めたら、もう結構現実はどんどんどんどん変わっていくので、ぜ
いい
ひ
です
ね、
ね。
ご興味ある方はぜひ講座を受けてください。 他の方もね、いろいろとそういうのをお伝えしている方いらっしゃるので、ぜひね、その魂の、ものの見方を体感したいって願ってれば、情報流れてきますから。
さゆりさんの講座の中では、そういうのが体験できる、体感できるっていう感じになってるです
もうそ
か？
ればっかりやります。自己投稿の講座なので。なので、やっぱりね、皆さん現実どんどん変わっていますしね。
じゃあちょっと興味あるなっていう方は、ぜひさゆりさんにお問い合わせをしてみてくだ
ぜ
さ
ひ
い。
お待ちしております。
公式 LINE の方は番組説明欄の方に記載しておりますので、まだ登録されていない方はぜひ登録をお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。